CQ. Ham for Girls.
9月10日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
CQ ハムラジオ編集部吉澤です。
はい、吉澤さんよろしくお願いいたします。さあ9月もね、ちょっと2週目に入りまして、はい、少しは幾分は涼しくなってきたのかなって感じですけどね。はい、涼しくなってくるのはいいんですけど、やっとなんか虫が出てきたって気がしません、
虫ですね、
蚊とか あまりにも夏場の暑すぎてい
なかったですよね。
いなかったんですよ。そうなんですよ。
それで徐々に8月の下旬になってから、
そうそうそうそう、なんか出てきて刺され始まる。
セミ以外のいろんなものが、
はい、
いろんな虫たちが、
虫たちが、虫さんたち、
ね、
そうなんですよ。だから私なんか最近もうね、必需品で無比は離せない。
わかります、それ。
あ、
無比ですよね。
無比です。
あれもう無比は、ね、家に置いとくもんじゃないですね。
あれまあそうそう、あのね、いや家用に置いといて、 あともうバッグにも必ず入れといて、私もっとすごい車にも。
わかります、それ。
車で刺されるんですよね。
車でなん、あれ中に
ドア開けた時に入っちゃうんでしょうね。
入ってきて、
うん、
そうなんですよ。
あれ私 ね車の中に入れるその虫よけのなんかね売ってるから買ったんですけど、あんまり効かないな。
いや、そりゃそうですよ。外からねいっぱいこう空気取り入れてその分出てくるわけですから ね。
そうですよね。
うん、やっぱりあの身にこう、ま、身につける防虫剤っていうんですか ね。
なんかあの今年に結構、去年あたりかな、私今年かな、あのオニヤンマのトンボ、あれが売ってたんですよ。あの本物じゃなくておもちゃ。
あ、おもちゃですね。
でなんか虫よけになるんですって、あれ。
あ、そうなんですか。
で、
あのオニヤンマが怖い虫がいるわけですね。
なんかもうオニヤンマはなんか最強らしくて、いろんな虫がオニヤンマには寄ってこないって言って、
オニヤンマ最強なんですか。
そうみたい。なんかそれでなんかね、なんでこんなね薬局とかの売ってるね、お店に行って、薬局とかそういうところの売り場に、なんでこんなとこにオニヤンマのこんな大きいの売ってんのと思ったら、虫よけ用で売ってた。
あ、そうなんですか。それは初めて知りましたね。
それその時知ってれば買ってたのに、もう夏の終わりに聞いたんでもう売り切れててお店にはなかったんですよ。
そうですか。でも蚊とかに聞きますかね。
なんか聞くっていう話なんですけどね。いや買わなかったんで分かりませんけど、
ぜひあの今度試していただいて、
ね、来年ちょっと見つけたらオニヤンマはいち早く買おうかと思う。
そうですね。よくあの山の上に移動に行くとアブにね、
アブね、アブ、アブも
アブが寄ってきますからね。
寄ってきて大変でしたけどね。
あれもオニヤンマ最強なんだ、だったらいいですね。
そうですね、うんうん、だからあの最悪それがなかったら、あの黄色と黒のなんかこうしましまのやつって言ってましたよ。テープとか、
あ、
売ってるんですか。黄色と黒の小じようじゃなんかのこう、
あの虎柄ですよね。
そうそう、なんかそれもいいっていう話。
じゃあの虎柄のテープを買っときますか。
そうですね、それをぐるぐる巻
き、虎ロープ、
虎ロープと、あ、ね、それもなんかいいという話なので、
そうですか、ね、今度試してみましょう。
なのでちょっと虫皆さん気をつけてください ね。刺されたら大変なんですよ。
刺されたらね、しばらく痒い、
しばらくもう1ヶ月ぐらいもう痒くてずっと。
そうなんですか、ね、ずいぶん長持ち
したんです。長持ちするんで、そうなんです。はい、なんでほら私と吉澤さん美味しいから
そう、単に体温高いだけだったし
じゃあ今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日の曲はこちらです。倉木麻衣さんで聴いていただきましょう。渡月橋です。
会いたい時に会えない、会 会いたい時に会えない切なくてもどかしいからこの瞳に映し出す彩りゆく季節超えて Stuck 覚えてますかねえいつになったらまた巡り会えるのかな会いたい時に会えない会いたい時に会えないこの胸を焦がすと隠れないミミズくくる時君との想いつなげて川の流れに祈りを込めて I will think about you I will think about you
Music Lovers FM。 はい、渡月橋を聞いてくださいいただきました。これ名探偵コナンの、はい、映画の方の、
あ、
うん、映画、あ、番組も流れてたかな、
うん
うん、
の、
そう、倉木麻衣さんが歌ってた主題歌になるのかな、
はい、
はい、で流してましたということで、はい、今日はなんでこれをかけたかというと、はい、後々やっぱりいろいろ
関係が出てくるということです
ね。はい、ということで今日はなんとスタジオの方にお客様が見えております。早速自己紹介で、はい、登場していただきましょう。この方です。
あ、こんにちは。日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブ、JO1 パパゴルフゴルフ吉田です。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。吉田さんです。ということで、
はい、
はい、今なんかのボーイスカウトアマチュア無線クラブですか。
はいはい、
はい、というのがあるんですね、
ええ、
はい、まあ、吉田さんといえばね、吉田さん、
はい、
ボーイスカウトですからね。
そうですね、
いろいろやってますけどもね。
このボーイスカウト話してるとあの一周じゃ足んなくなってしまうん で、
そうです、ね、
ボーイスカウトは置いといて、ボーイスカウトもやってるけど無線もやってるっていうことでね、
はい、そうです。
あの今あのボーイスカウトの子たちって昔ってなんかアマチュア無線は必須だったんですか。
いや必須じゃない、ないんですよ、うん、昔はあの通信手段が携帯ではなかったですから、
はいはい、
やっぱりあの山に行ったりすると連絡が取れるようにアマチュア無線があると便利だよねということで、あの興味のある方々、特に大人の方がねよく使ってましたよね、うん、
はいはい、
でそれを見て子どもたちも僕もやりたいということで免許を取って、結果的にみんな持ってるよねみたいな、 そんな対位がありました ね,
ね、ここのパルルンの子供、パルルンの子供たちじゃない局長さんの子供たちも大きく今なりましたけど、はい、2人ともボーイスカウト入ってて、はい、ちゃんと運転の免許を取ってましたからね。
素晴らしいですね、
うん、はい。さあそんなね吉田さん、ボーイスカウトもやり、そして無線もやりですけども、無線歴は長いんですか？
ですね、免許を取ったのは高校1年生の時ですね、
うん、
それこそもう携帯ではない時代ですから、学校から帰ってきてね、みんな帰ってきたぞみたいなラグ中をするのが楽しみで取ったのが、まあ、始まりです ね,
ね、はい。さあそして今日吉田さん、
そうですね、
吉田さんじゃ、よしよしがついちゃうんで吉田さんに来ていただいたのは、
はい、
はい、
ですね、実は今年の春に法令が改正されまして、体験運用、
はい、
体験運用が誰でも、まあ、アマチュア局でしたら、うん、ライセンスをお持ちの方でしたら誰でもできるようになった、う
ん、いわゆる今までアマチュア無線って免許を持っていなければできなかったんですよね、アマチュア無線は ね,
で, すね。
でも、
ね、
免許がなくてもできるよって言い出したのが数年前。
でも免許はなくても体験することができる、はい、要は僕ら免許持ってる人たち の,、
うん、
の元でですね、
元で、はい、
監督の元で体験していただくことができる、
はい、
ですから、まあ、その人たちが免許持たずに勝手にはできないんですけど、僕なんか、
う
ん、やってみなよって話してみなよっていうことで、
はい、
うん、ある一定の条件のもとできるようになった、
ね、できるようになったというのがちょっと数年前ですよね。
そういう制度自体が明らかに作り上げられてきたのがあれだったんですが、その時はちょっと敷居が高かったんです。敷居
がそうですね、なんかそ
れも、
うん、
今年の春 に,
春に
もう誰でもできる、
でき、
うん、誰でもっていうのはちゃんと免許持ってる人
と一緒にやるっていうことで
やれば、
うん、
のところ人がちゃんと監督してればできるようになる、
うんうん、
そういう背景がありましてね、より一層体験運用ができる機会が増えるだろうということで、
はい、
今回のですね CK ハムラジオ9月号に吉田さんにですね、の体験運用のノウハウという記事を書いていただいたんですね、
は
い、
うんうん、
でなぜかというと、今まで先ほどちょっとボーイスカートの話で出ましたけど、
はい、
吉田さんはもう体験運用って制度が始まった頃からボーイスカウトアマチュア無線クラブで体験運用をちゃんと、もう手続きとか結構大変、
はい、
当時大変、まあ今もあれだけかもしれないです、その中でやられてたという経験 が,
そう
でもが
ありますね。始まった頃はそういったクラブでなんかちゃんと申請を出したとか、なんかすごくこうハードルが高かったんですよ ね,
そうですね、2020年ですね、
うん、
8J の体験局をやるための局を開設してやらなければいけないと、
それをやるための局を作って、はい、それでやらなきゃいけない、
はい、
うん、ま
あ、はい、そうですね、あとご家族とか学校とかはまた別途なんですけども、
うんうん、
誰でもできるようにするということになりますと特別な免許を取らなければいけなかった時ですね。
その頃から携わっていろいろやられてるということで、
はい、そうなんです、うん、でそのノウハウをですね紙面の上でもうしっかりと展開いただきましたのでね、
はい、
今日はちょっとそのあたりの話を ね,
そ, で
ね、
はい、でそこが今年の春から少し、緩和されて、はい、誰でも免許を持ってる人が一緒にやればできるよっていうことまでなったんですね。
はい、
じゃあそういった特別なコールサインを取ってとかそういったものはなくて、自分が持ってるコールサインで子どもさんたちを喋らせることができるっていう感じ、
はい、おっしゃってる通りですね、
はいはい、ということで、まあ、その始まった頃は大変だったんでしょう、もうその2020年。
そうですね、まず免許を、ね、取るのがまず一番最初大変で、
はい、
今まで免許取った人いませんでしたので、うん、その免許を取るのと、まあ、我々の場合は体験局とあと記念局をセットで取るということで、まあ、当時としては初ということでダブル免許ということで、記事にもねしていただいたんじゃないかなと思うんですけれども、
はい
はい、結構大変でしたが、結果的にここ2020年からこれまでに我々クラブとして6つの体験局を開設して、うん、 これまでにだいたい体験者合計でどうでしょう1000人ぐらいを受け入れて、うん、やってきました。もう最初の時の体験局と今の体験局ではスタッフのやり方全然違ってきてます。もう毎回改善なんですね。
うん、
ですので、まあ、その辺のお話をねさせていただければというふうに思っています。
はい、
ね、この貴重なお話を伺えると思います。
そうですね、じゃあどこから聞いてったらいいですかね。それね、もう本当に、うん、本当にその一番の苦労っていうのは何でした？
一番の苦労、まず体験局をやるには3名の出演者が最低います。
3名、はい、
まず1人が立ち会い人、
はい、
これは免許を持っている方ですよね。で2人目が体験者ですね、
主役ですね。
で、はい、で3つ目が応答者、
う
ん、この3人がないと成立しないんです。でこれどれもポイントがあって大事なんです、
はい、
でもう最初に答え言いますけども、体験局の成功は応答者です。
うん、
応答者がバッチリやってくれたら子どもたちはもう目をギラギラさせて、うんうんうん、やった楽しかったってなります、
うん、
なので、うんうん、ここをまず抑えることが大事なんですね、はい、であとは一般的な体験局で苦労するのはやっぱり子どもたちを集めることが大変なんです。
ですね、
我々は、まあ、ボーイスカウトの活動としてやるので、うんうん、ある一定の子どもたちがこう常にいるんですけども、一般の方がやるとそこちょっと大変かなというふうに思っているんですね。
そうですね、
はい、
やはりその一番最初子どもたちがつながった人と初めて話すわけですから、子どもたちも緊張して何話していいか、
本当です、もうね本当緊張してるんですよ、うん、なのでもう体操したり、
うん、
声出ししたり、
は
い、でまあ本当はアマチュア無線でこうもしもし会話をする前の、本当アマチュア無線ってこうどうつながるか、うんうんうん、どうやってつなげようとか、そういうところに本来は趣があって最終的に会話をするというような、はいはい、それで成立するという流れなんですけど、いきなりゴールのところになっちゃうので、
うん、
まあ、その過程をこれからどうするのかっていうのが大事なところになってくるんですけど、もう本当に子どもたちもね、もうめちゃくちゃ楽しんでくれます。
うん、
もうね体験区楽しいですから。
楽しい
です、楽しいです、うん、もうぜひ皆さんやってほしいんです。
じゃあね、実際ね、じゃあちょっと体験局をやってみようかなとかって思うんですけど、まず体験局やる場合には免許を持っている方がまず呼びかけるんですよね。
そうです、そうです、
はい、
はい、
CQCQ って言って、
はい、
で今から体験局やりますよみたいな感じで言うんですか。
そうです、はい、そうです。これ一つ一番大事な指揮者として大事なことの一つが、
はい、
連絡設定と周話というのをしなければいけないんですね、
はい、
これ何かっていうと、免許を持っている方が応答者を、探して決めて、
はい、
で電波の出どころと、責任の所在を明確にするためにその方とコールサイン交換をして更新しましょう、でこれから体験運用しますので体験運用お願いできますか、いいですよということで、じゃあ体験運用始めますということから、はい、子どもたちにマイクを渡すわけですね、
はい、
で今度終わったらば、体験運用を終了しますということをするのを連絡設定と周話というんですけど、うんうん、これを一人一人きちっとやらなきゃいけないというのが一つポイントになります、
はい、
でもうマイクを渡したら子どもたちがもう自由にお話ししていていただいて結構ですし、うん、無線機を触ることもできます、
うんうん、
ですので、まあ、その辺も含めて後々ちょっとお話ししていきたいと思います。
でもそういってね、変わって大人の方のその会話がいつものね、おじさまたちのラグ中になってしまったら、子どもたちの会話になりませんから、そこら辺ですね。
そうですね、うん、
学校でね、はい、勉強は何やってるのとか、そういうちょっとお話を子どもたちとしていただかなくちゃ、はい、って感じですよね。
なので体験局の応答をされるしようとされる方はちょっと心構えをしていただいて、
うんうんうんうん、
で子どもたちと言っても漠然として子どもたちじゃないですか、
はいはい、
もう小学校の低学年の子ども、
うん、
小学校の高学年の子ども、中学生、高校生、
はい、
誰をイメージしてるかっていうのがすごく大事なんですね。
あーですね。
それによっても話す内容全然違うんです。
うん、かもですね、
う
ん、
でも初めての方が大体言うのは、知らない人との会話がすごく楽しい。
あ、子どもたちが？
そうなんですよ。
へー、
私たちおじさんたちはよしアマチュア無線だ、大きなアンテナで大きなパワーで遠くと更新させてあげようなんてついつい思っちゃうんですよね、うん、はいはいはい、
ね、
ではないんです。全然そこには食いつかなくて、どうだったって聞くと、知らない人との会話が楽しかった。
じゃあ今日東京に行って北海道とつながったよ、九州とつながったよとかでの感動ではないんですね、はい、
そうなんです。でもそれに感動する方がいるんです、うん、
はい、
それは後ろにいる保護者の皆さん。
あ、 保護者、
そう、それも大事なんですよね。保護者の方が協力してくれないと子どもたち来れないので、
うん、連れてきてくれ、もらえないと。
そうなんです。で子どもたち来るとご兄弟一緒に来るんですよ、お兄ちゃん来たり、ね、はいはい、弟さん来たり、はい、妹さん来たりしますので、もうみんなで一緒にやりましょうと。でお母さんもやってもらってもいいと思うんですよ、
はいはい、
なのでそういった感じでその相手を見つけて、はい、その応答者をね、いい応答者を見つけてやるというのが大事で、一番最初の時はあのハンディー機で構いません、仲間内の応答者を作っといて、うんうん、で子供の様子が見えるところで、
あ、わざと鼻とな、あの見えないところじゃなくても
見えるところ で、はい、で子供の様子を見ながら、うん、ピティティ押してるようで押してないところもあるわけですよで見えてないと聞こえない聞こえないってこう、ね、ドキドキするじゃないですかはいはい、はい、でも見えてると、あ、ピティティ押してないなと思いながらでも時間がないからいいや、聞こえたことにしてコーチにしちゃおうとかそういうこともできるわけですよね、はいはい、最初はもう本当ハンディー機で十分なので、はい、そこからスタートしていただけるとあのいいかなと思います。
じゃあ仲間内の中でもちょっと離れたところにいて、じゃあその子どもさんとまずは会話してみてみたいな、
は
い
は
い、
であの子どもたちが言うのは知らない人との会話が楽しいっていうのと、やっぱり同世代の子どもたちと話をしたいとは言います。でもやっぱり大人の方多いじゃないですか、その時にちょっとこれだけアドバイスしておきます。サシスセソ使ってください、
はい、
え、
サシスセソ、
子どもたちの会話で困ったら、さ、さすが、し、おじさん知らなかったよ、すげえなと。せはセンスいいね君、うん、めっちゃいいじゃん、免許取った方がいいよそうはね、そうなんだ、
あ、
この辺をねこう交えていただくと、うん、ちょっと間がね、うん、持ちますので、
あ、
こんなテクニックも使っていただけるといいかなと思います。
すごくちょっと今日は勉強になりますね、吉田さん ね、
ね、あの調味料かと思っちゃいました。
そうですよ、砂糖入れてみたいな、
ありますよね
塩入れてねえ、
うん、なるほど、さすがというか、ね、
あ、さすがね、褒めてあげるんですね。
そう、褒めてあげると喜びますよね、うん、もう目がチカチカして、やっぱり子供たちの笑顔って我々おじさんたちの元気の源なんですよ、
はいはいはい、
あの元気な笑顔を見ちゃうともうちょっと頑張っちゃうかなっていうね気になっちゃうわけですよね。
で子供たち今ね、機械も触ってもいいっていうことで言いましたけど、はい、どうですか、あの大きいこう無線機なんか見たらみんな目輝かして喜びますか。
あんまりね、
あんまり
触ってくれないんですよ、
ね、ああ今、ま、
あの一番最初はあの FM とか SS、 あ、 FM とか DV で聞きやすいものでやりますので、
う
ん、まあ、触るところもあまりないんですよ ね、
う
ん、
そ、 ですね。
でそれが済んだ子は次のステップでじゃあ SSB チャレンジしてみるという時に、まあダイヤル回して音が変化するとか、ボリュームがこれだよとか、そんなの触らせてあげるとまた興味をね引いてくる子もいますよね。
ねえ、いやでもすごい楽しそうです。今までその1000人っていうね近くの子どもたちとやられてきたっていうのを聞いて、やっぱり年齢層も今言ったように幅広いんですか。
広いですね、まあ、私どもボーイスカウトっていう関係ですと小学校からまあよく来る子は中学生、まあ、高校生大学生もいますけども、主たるのは小学校の高学年中学生、うん、ここが主体です。たださっき言いましたように弟さんとか妹さんとかご兄弟来ますし、うん、保護者の方も来られますので、もうやできるんだったらもうみんなやってという感じですね、うん、ただ年代ごとにやっぱりその話す内容とかやり方を変えたり周波数を変えたり、やっぱりその何でしょう、あの我々の持ってる設備に子どもたち合わせちゃダメです。子供を見て、うん、この子だったらハンディトランシーバーの方がいいかなとか、この子だったら大きいトランシーバーの方がいいかなとか、うんうんうん、そんな感じでちょっとそのシステムに合わせるんではなくて子供に合わせていくというところ。
あの私たちがあのよくやってるのは DJ 教室っていうのをやってるんですね、
はい、
なのでその DJ 教室の中でも本当にマイクの前にハキハキ喋れることをちょっとあのまだちょっとおぼつかないような喋りすることは、はいはい、やっぱりちょっと内容も変えてやらせてあげてるんですよ。
おっしゃる通りです、その通り
です。じゃあそれと同じような感じですね、
はいはい、うん、だからあの本当に体験曲やるときはあの電波のコンディションじゃなくて子どものコンディションに合わせてください。これ大事です、絶対なんです。そこを、ね、抑えていただけるといいかなというふうに思います。
私いろいろ聞いちゃいましたけど、吉田さんなんか、
いやー、さすが1000人ね、うん、体験者を1000人こうお世話してきたという重みを感じますね。
そうですよね、
あの、うん、私が1000人やったわけじゃなくて全国の仲間が応援してくれて1000人やって、うん、で最初の頃はやっぱりあのシナリオカンペとか作ってケーススタディもやってやったんですけども、はい、実際あのやると こうカンペを出すと子供はカンペの朗読会をしちゃうんですよ。
ああ、わかるわかる。
そうすると、うん、自分の言葉じゃないんですよね、うんうん、で顔見ててもねなんかこう緊張しちゃうんです、うんうんうん、より間違えちゃいけないっていうのがあるのかな、
うん、これ呼ばなきゃいけないみたいになっちゃうんですよね。
そうそうそうそう、なのでもうあの間違ったら直せばいいし、うん、失敗したら訂正すればいいし、うん、もう自信持って大きな声で頑張れって送り出すんですけど、うんうん、なので今我々は体験者はコールサインは言わなくていいというふうにしちゃってます。
うん、
もうあの名前で呼び合って、またニックネップですね、うん、で呼び合って何々さんこんにちは、私は何々です、どっから来ました、あなたはどっから来ましたか、どうぞというような感じ。
いや相手の方の何の J なんとか何とかっていうコールサインも言わないでもいいよっていう感じで、
はいはい、あ OM さんはねコールサインをどうしても言ってほしいみたいなんですけど、うん、コールサインを言わせてしまうと子供たちそれを言った瞬間にもう次の言葉忘れちゃって頭真っ白になっちゃってるんですよ。
あ、わかる、ジュリエット、うん、とか言うなって、
そうなのでもう言わなくていいとであの名前に関しても、和文つば表を使ってましたけども、うん、もう自分で使える言葉で伝えられる言葉に直して言っていいよと、うんうん、和文通話表の中で子供たちは分からない言葉いっぱいあるんですよね。為替、はい、のかとか、あとタバコのたなんて今保護者が言わせないでくれと、なのでもうあの子供たちが自分の友達に伝えられるようにそれを変えて伝えられる言葉で、はい、
うん、
はい、そんな感じでね。
確かにあの前ちびっ子の方が言いましたもん、私はタバコは吸わないので卵のたって言いますって言って、
そうなんです、
ね、あれもね、そろそろ時代とともになんか変えましょうよって感じしますけど ね。
であのその子供たちが自分の名前を自分の表現に変えることとか、うん、自分のニックネームを作ることってすっごく楽しいみたいです
ね。楽しそうですね、うん、やりますもんね。
でそれが相手に伝わる、で相手が呼び返してくれる、うんうん、これがすごい嬉しいんですって。
ね、
そこがね一つもうつかみ、最初のつかみですね。そうですね、それがいくとねもう会話もう勝手にやってますから。
あ、ね、吉田さんはノブがつけますから、ノブちゃんとか、
そうですね、
ノブくんとか、
そうですね、
うん、言ったり、
はい、はい、いろいろ、はい、時たまピカチュウとかねミキマウスだって言ってますけどね
今日ラジオなんで私だけ笑ってしまいました。はい、ということで、じゃあ来週はこの体験運用のいろいろまた、
そうですね、
また細かいことを、はい、吉田さんお話をいただきたいと思いますので、はい、吉田さん来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。76.2 Music Lovers FM
CQ Ham for Girls。 はい、吉田さんいかがでしたか。は
い、いや勉強になりますね。
本当そうですね、
うん、どうしてもカンペとか用意しちゃいますもんね。
しちゃいます、これ読んでとかって
これ読んで
言っちゃう。
コールサインね、
うんうんうん、
まず相手のコールサインを言ってこちらはって言って自分のコールサイン言ってね、
うん、
ってね、どうしてもそうなりますけど、それをやらなくていい、う
ん、やらなくていいよって、
やらなくていいようにするために最初に資格のあるアマチュア無線の資格を持っている人が出所を明らかにしてコールサインを言ってという、
多分今日このねラジオ聞いてからくださってる方たくさん OM さんいらっしゃると思うんで、ぜひ体験運用だよって言ったらちょっと子どもさん向けの会話でね、ちょっとその年齢に合わせて今から出るのはじゃあ小学5年生ですよとか中学生ですよって言ったらちょっとその内容に合わせてこう一緒に会話をしていただけると助かりますね。
CQ ハムラジオでですはですね、はい、あの2023年10月21日と22日体験運用の日ということで、
はい、
体験運用この日にみんなでアクティブに出ようということで、あ、開催しようということで、はい、イベントを行いますので、
はいはい、またじゃあその内容は来週詳しく
そうです、ね、
はい、お話しさせていただこうかと思っております、はい、ということで、はい、今日もそろそろお別れです、この番組は CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました、はい、お相手はは
い、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三田香織でした、
はい、
それでは皆さん88さようなら。